今日このようにこの主の日、そして特に今日はイースター、主の復活を覚えるこの日、このように共に礼拝を捧げ、また聖書から学ぶ機会を心から感謝します。2ヶ月ほどですね、私たちはイエス様の十字架の最後のお言葉を何回かにわたってですね見てきました。今日はその十字架の後、主はよみがえられた日、イースターを記念するこの時ですが、伝統的にはですね、このイースターの挨拶として、いろんな言葉がありますけれども、例えばキリストがよみがえられたというふうにこう挨拶しますと、それに対してですね、誠に蘇られたと、こんなこう返答をねする国々が多いと思います。あるいはそういう歴史もあります。私たちの主イエス様は十字架にかかられましたが、そこで終わったのではないですね。蘇られたんです。今日はイエス様は生きておられるというですねことを特にこの箇所から考えていきたいと思います。先ほどすでにですね、ルカによる福音書の24章の1節から7節までお読みしましたので、また特にお読みしませんが、その中のですね5節6節をもう一度お読みします。皆さんの手法の裏面にもあります。もちろん聖書にもありますが、ルカによる福音書の24章の5節6節ですね。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。このところからですね、今日は特に見ていきたいと思います。この福音書、ルカはですね福音書と言いますが、それに続くヨハネ、そしてその次には使徒の働きがありますが、弟子たちは他の表現で言うと使徒と言いますが、この使徒の働きの中で弟子たちが絶えず何をメッセージとして語られたかと言いますと、それはイエス様の十字架、そしてまたよみがえられたというですねことです。しかしながら、このルカによる福音書24章に記されているこの箇所では、弟子たちはまだですね、このようにイエス様がよみがえったとは知らずにいました。そしてあるいはそれを聞かされても最初には信じなかった。この最初にこのことをお伝えしたのは天使たちですね。ここにはまぶゆいばかりの衣を着た二人の人が現れてあったとはあります。これは天使を指してますが、天使がこの女性の方々ですねにまずお伝えしたわけです。弟子たちはもちろん後になってイエス様と何回もお会いしました結果、よみがえられたことを確信し、そのメッセージをね伝え、そして今日に至るわけですね。今日はでもこの天使たちがまず最初のイースターの朝、主イエス様がよみがえられた日に何をおっしゃったか、そのメッセージを注目したいと思います。もう一度この5節の後半ですね、鍵括弧、あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか、ここにはおられませんですね。なぜ、ここに来たのかというようなですね、そんな質問ですね。なぜここにいるのか、彼らの来た理由は簡単ですね。24章1節見ますと、主の初めの日の明け方早く女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いたとあります。 彼らはこのイエス様を、イエス様がこの十字架で死なれ葬られたわけですけれども、でもきちっとですね、その時間がなく葬りの準備が十分できなかったので、そのちゃんとですねイエス様を葬るために、すなわち交流やそういうものを用いてですね、ちゃんとするために来たわけですね。すなわち十字架で死なれて葬られた時にはそういう余裕もなくですね、墓に納めたんですが、それから数日経って、結局ここには一つのお祭りがありましたね。お仕事ができないこうお祭りがありましたから、そこをですね終わってから再度ですね墓に来ました。そのことはですね23章の箇所を見ても皆さん手元のにはありませんが、でも聖書にはこうありますね。23章の52節からはこのようにありますね。この人がピラトのところに行ってイエスの体を引き下げ私を願った。それからイエスを取り下ろして天布で包み、そしてまだ誰も葬られたことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた。この日は準備の日で、もう安息日が始まろうとしていた。そういうわけでこの思うようにですねイエス様を放流など用意できなかったんですね。続きますと、ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちはヨセフについていった。ついていって墓とイエスの体の納められる様子を見届けた。そして戻ってきて交流と交友を用意したとあります。このようにですね、彼らはイエス様の葬りを正しくですねするために来たわけですね。イエス様の死を見たわけです。悲しみました。涙を流しました。ですからこの24章1節に彼らは墓に向かっていきますと、とても悲しい中、希望をいわば見失った中、この墓に行きました。私たちもそうですよね。この愛する誰かが亡くなり、その方の墓を訪ねますと、本当にこのそういう思いになります。彼らはそんな思いでイエス様の墓に行きましたが、でもそこで何をじゃあ見たのかと言いますと、2節ですね、見ると石が墓から脇に転がってあった。入ってみると主イエスの体がなかった。そのため女たちは途方に暮れていると、見よ、まぶゆいばかりの衣を着た2人の人が女たちの近くに来た。ありますね。彼らは墓に近づきますとですね、他の福音書ではこの石をどうしようかと悩んでるわけですね。とても重いので、女性だけではなかなか厳しいので悩んでましたら、近づいたらなんとですね、本来ならば墓は石で塞がっていなければならない。でも石がそこに転がしてあって開いてる、誰でも出入りできるようなね、そんなこう様子で、まずはびっくりしますが、入ってみるとなおびっくりするのは、そこにはイエス様がおられない。その天布だけですね残ってますし、そしてそんな中で天使たち、この2人が輝くこの2人が現れてきてですね、そしてこの彼らにお話しします。彼らはこういう様子を見てですね、どう思ったか、考えるとですね、ここにあるように恐ろしくなってとありますね。確かに恐ろしくなりますね。一つにはイエス様の体がどうなったのか、とても悩んだようですね。他の福音書を見ますととても悩んでます。そしてこの輝いてる人たちは誰なのか、おそらくすぐには気づかなかった、分からなかったと思います。とにかくイエス様がこのように墓にいらっしゃらない、体がですね、遺体がないことを、本当にこうパニックしますね。ですからそういう中で誰一人イエス様が生きているとは 予想も想像もないわけですが、そこにこの天使たちの言葉がありますね。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出してください。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう、言われたでしょうと、ね、このようにですね、覚えていませんかとこう尋ねるわけですね。覚えてませんか、イエス様はこんな話をしていなかったですか、ね、確かにイエス様はそういう話を何回もしていますが、覚えてはいなかったんですね。まずはこの7節にですね、人の子が必ず罪人らの手に引き渡され十字架につけられとありますね。この罪人の手に渡されると、本当に彼らはイエス様からそういうお話を聞いていましたけれども、十字架と復活の話を聞いていましたが理解できなかったわけですね。まあ振り返って考えれば、確かにイエス様はそんなことをお話になってた。福音書など何箇所も見ますと、イエス様が事前に言っています。まあそれは旧約聖書を引用し、予言を引用し言っていますけれども、しかし彼らはそれを理解できないわけですね。特にその頃には心に残らなかったわけですね。十字架につけられるとイエス様が何回も言いましたが、しかしながら彼らはこれもですね、理解できず、まあそれを信じたくない。彼らの思いではイエス様は約束のキリストメシアですね。ですからそれはもちろんイスラエルの王様になるまあそういう意味では十字架にかかることはないし、まあよみがえることもないわけですね。ですからイエス様のその話を聞いてもなかなかこう通じない、心に残らない。しかしながら神様は私たち人間を救うこの救い主をお使わしくださったんですね。まずはイエス様は王様ではなく救い主として来られました。私たち人類の最も大きな必要欠けているところはこの救いという問題、罪という問題ですね。そしてその罪という問題を解決するために主が来られました。私たちを罪とその裁きから、その力から救うために来られたんですね。そしてこの7節にあるように、十字架につけられ3日目によみがえられなければならないとイエス様が事前にお話ししていたんですね。弟子たちに、この女性にも聞かせていました。そしてこのように言われると、きっとこのぐらいになるとそういえば言ってたなとね、ちょっと思い出したりしたんだろうと思いますね。イエス様は何回もご自分が十字架に貼り付けになる、死ぬ、そして3日目によみがえりますと話しました。実はこのことをですね、弟子たちにだけ話したのではないんですね。当時のユダヤ人の一般の多くの方に話しましたから。ですからユダヤ人の指導者たち、すなわちイエス様を捕らえて十字架に貼り付けにした指導者たちはイエス様の話を覚えてました。弟子たちは忘れてましたけど、指導者たちは覚えてましたね。そしてなんとですね、こんなことは普通ないですが、その墓場を守る、まあなんていうかね、人が開けられないようにですね、この兵士を門番としてねつけたわけですね。まあそういう意味では確かにイエス様は事前にそういう話をしてた。そのユダヤ人の指導者たちはこんな風にイエス様が言ってましたから、もし、まあ、彼らの想像ではですね、弟子たちがその体を盗みに来るだろうから、それができないように、兵士をつけてですね守ろうと。でも弟子たちの方ではそれを覚えてはいなかったんですね。このようにこの天使たちがこのイエス様の十字架とよみがえりについてですね聞かせ、 そして女性たちはそういうように言われると、あ、なるほど、そうだったなと覚えたに違いないと思いますね。この彼らの一番のメッセージはきっとこの6節にあると思いますね。ここにはおられません、死人の中にいません、蘇られたのです、生きておられますというね。この蘇られた、生きておられると、このなぜこの死人の中を探すのかとですね、この生きている方をこんなふうに彼らはおっしゃるわけですね。イエス様は蘇ったのです、生きておられます。これが彼らのメッセージであり、とても素晴らしいメッセージであり、あの墓場に向かっていく女性にとってみれば思いがけない希望に満ちたメッセージでしたね。そして彼らは本当にイエス様が生きておられるという希望が与えられました。この天使たちのメッセージは今日の私たちのメッセージでもあります。まあ今日はイースターですからそういう話をしますけれども、でも普段から教会では私たちは生きているイエス様のお話をします。今も生きておられる、それ今も私たちをと共に歩み、そして支え、私たちはこの生きた主に仕えていると、こんな風にですね、私たちは普段からいつも考え、まあ日曜日の礼拝もイエス様、生きているイエス様を礼拝する、そんな時ですね。そしてこのように伺ったこの女性たちですね、天使のお話を伺った女性たちはどうしたかと言いますと、10節からですね、見ますとこのようにありますね。まあ10、そうですね、じゃあ8節から読みしましょうかね。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアと出会った。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを人たちに話した。ありますね。まあこのすなわちよみがえられた、イエス様はよみがえられた、そして生きておられるというですね、このメッセージは天使のメッセージでしたが、それはまたこの女性たちのメッセージでもありました。彼らはこの墓からですね、急いでこの弟子たちのところに、使徒たちのところに戻りました。まあ想像するとですね、行く道きっと重い心、足がなかなかこう前に進まない、こうね、そんなこう様子を描きます。帰りの道、それはもう本当に早く心をこう踊りながら喜びながら、いろんな不思議な思いがある中、こう帰っていったように思います。そして弟子たちに出会いますと、彼らにですね、素晴らしいこのメッセージ、イエス様は蘇られたのだ、生きておられるのだと。あの墓はなんとですね、空だった。そこにはイエス様がいない、いなかった、ね。天使たちが私たちにこんなふうに聞かせた。そういえばイエス様もこういう話をしていたのではないですかと。このようにですね、イエス様のことを、生きておられることをお伝えしますね。そしてその続きを見ますと、11節、12節ですね。ところが人たちはこの話は、戯言と思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんでの覗き込んだところ、天布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰ったと、まあ、あるわけですね。このように弟子たちにですね、女性たちが話しますと、まあ彼らはすぐには信じません。まあね、女性の話、信用しちゃいけない、まあ、これはちょっと良くないですよねでもそういうふうに時には男性はするかもしれませんね。まあそんなふうにしたんですね。それはもうありえない、もうただね、 感情的になってこういうふうに想像したんだろうとね、そういうふうに思ったかもしれませんね。分かりませんが、たわごとのように聞こえた、そんなはずがないというですね、そういうふうに彼らはまずは信じません。しかしながらペテロは見ていきますと、確かに女性のおっしゃる通り、そこにはイエス様の遺体はないし、しかも本来イエス様はそこに巻かれたあの墓のですね、雨布が残ってる、そういう様子を見たわけですね。もちろん彼らは後にイエス様と出会い、40日間何回も何回もイエス様と出会って、そして彼らはこのメッセージを、あの使徒の働きを見ますと、これが彼らのメッセージでもありました。すなわち私たちの主イエス様は十字架にかかられましたが、そこで終わったのではないんです。3日目によみがえりました。私たちはこの方と40日間会いました。いろいろこう教わりました、教えていただきました。この方は今も生きておられます。これが彼らのメッセージであり、これがまた今日の私たちのメッセージでもありますね。2000年ほど経っていますが、私たちも今日も同じように語ります。確かにイエス様は十字架にかかられました。確かに葬られましたが、そこで終わったのではない。3日目によみがえられた、そして今も生きておられます。本当にこの私たちのこのメッセージの中心でもあり、これが私たちの救いの基盤であるわけですね。で、本当にまあ中にはですね、こういう話を聞きますと弟子たちと同じように反応しますね。だって不思議ですよね。普通じゃないですよね。人が亡くなりますと蘇ることはまずないですよね。それは認めます。弟子たちもそのようにね、考えてましたからね。ああ、それはないですと思ったわけですが、でもなんとこの弟子たち自身もイエス様とお会いし、そうだと理解し、そのように語られました。まあ、私たちもこのイエス様とは目では見てません、手で触れてはいませんけれども、まあ、弟子たちはそうですね、目で見たり手で触れましたけれども、でも私たちはこのイエス様は生きておられるということは経験から分かります。どういう経験からかと言いますと、イエス様は私たちと共に歩んでくださるから、私たちを力づけて励ましてくださるから、ですからこの方は今も生きておられるというですね、ふうに私たちはもちろん確信するわけですね。さて最後になりますが、今日のこのような話を聞きますとですね、まあ中にはですね、それではどうしてこういうことが大事なんでしょうかとね、こう思われるかもしれませんね。どうしてこういうことがこれほどまでに強調されるのでしょうかというふうにね、思われるかもしれませんが、まず一つ言えることは、このキリストが実に生きておられるので、これは大事なことですね。すなわち私たちの愛するこの主イエスキリストが死んだままではなく蘇られたのだというですね、ことです。この女性もまた弟子たちもイエス様を本当にこよなく愛してましたから、この愛しているこのイエス様が死んだままではなく蘇った生きておられる、そしてその方とお会いできて、とてもそれは大きな慰め、喜びでした。本当にこのイエス様には大きな期待を寄せてました。イエス様はメシアである、そしてこのイエス様は生きておられ、死に打ち勝ったから、彼らにとって大きな慰めです。もちろんそれは私たち今日の私たちにとってもイエス様が生きておられることが大きな慰め、大きな力になります。私たちもこのイエス様とのお交わりを味わいながら、喜びながら歩めるわけですね。で、まあ、毎日曜日、今日の日曜日特にそうですが、毎日曜日私たちはこの生きているイエス様を礼拝するために集められ、そしてその中で共に交わるわけですね。私たちの主は生きておられます。死に打ち勝った勝利者です。そしてそのイエス様の勝利は、もうちょっとなお言うならば、それは私たちの勝利でもあります。すなわち信じた私たちもよみがえるので、 このお話は重要なんですね。イエス様もよみがえったが、それは単なるイエス様だけの話ではなくて、それは私たちもよみがえりに預かれると、すなわち私たちも死に打ち勝てるというですね、素晴らしいこの希望を私たちに与えます。そのことについてちょっとこのルカによる福音書にはないので、まあ週報の裏面にありますが、第一コリントの15章、まあ15章全体をね、後でじっくりお読みになるととてもいいと思いますが、第一コリントの15章はこのよみがえりについてですね、非常に詳しくいろいろパウロ書いてますが、その中からいくつかですね見たいと思います。第一コリントの15章の16節から20節までまずお読みしたいと思います。340ページになりますが、第一コリントの15章の16節から20節ですね、まずお読みします。もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。ちょっと説明しますと、まあ、16節から読んでいますけれども、コリント教会にはですね、このコリントの町にあるこの教会ですが、この教会の中には残念ながら何人かはですね、この人たちは、信者たちは、このよみがえりはないだろうと、よみがえりなんかそんなのないだろうと、こういうふうに考えてました。でそこでパウロはそういう誤った考え方を正す意味で、よみがえりがないとしたらばキリストもよみがえらなかったし、もしもそうであったならばキリストにあって眠ったもの、これはキリストにあってすでに死んだ人たちですね。聖書ではクリスチャンの死を眠りと言いますね。皆さん昨晩よく眠りましたか？私はよく眠りました。まあだんだんこうまだ若いんですけどね、年を取っていくと若い頃ほど深く寝ないというねそういうのがあると思います。でも昨日はよく寝ました。寝るということは皆さん怖いことですか？ああ小さい子は時にはね怖いかもしれませんね、部屋が暗くなるからね。でも寝るということは怖くないですね。朝があります、起きます、新しい一日を迎えますね。こうほっと、なんていうかね、こう新しいリフレッシュされてね起きますよね。そのような表現をクリスチャンの死を用いるんですね。キリストにあって眠ったもの、すなわち死んだんですが、でもそれで終わりではなくて朝があります、起きます、リフレッシュされて新しい始まりがあるわけですね。そういう期待を持ってますが、でもここではパウロは何て言ってますか？そうだったら、すなわちよみがえりがないなら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を抱いているのだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。ね、まあ結局クリスチャンはねこういう希望を抱いてるけど、まあ本当はそういうのないんだということが、もしもそうであったならば、私たちは本当に哀れなものだとね、パウロが言うんですね。20節、しかし今やキリストは眠った者の初報として死者の中からよみがえられましたとありますね。このイエス様はこの初報としてよみがえった。イエス様のよみがえりは確実ですね。今日見ましたようにその墓は空でしたが、それは単なるイエス様の話ではなく、初報としてよみがえったという表現が肝心ですね。初報というのは一番最初に実るもの、そしてそれにはいっぱい続きますよね。そういう考えです。私たちがイエス様に会ってこの死んで終わりではなくて、蘇るのだと、滅びるのではなくて蘇るのだというね、そういうことをこのパウロが強調しているわけですね。初報、ね、イエス様の蘇りは単なるイエス様の蘇りだけではなくて、それは私たちの蘇りでもある、 それを意味する。私たちにそのよみがえり、この永遠に生きるということを保証するイエス様のよみがえりです。初報ですね。イエス様は生きておられます。イエス様はそのよみがえりの初報であり、私たちはそれに続くというですねことです。ですからこの15章の結論を見ますとですね、55節から皆さんの修法のにもありますが、55節から見ますとこのように記されてますね。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の咎はどこにあるのか。死の棘は、ごめんなさい、もう一度言いますね。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたと。過去形ですね。与えてくださいましたと。確実です、ね、この死の勝利、まあ、私たちは死には打ち勝てませんね。だんだん衰えていきます。急に亡くなる方もいれば、だんだんこう衰えていって、やがて何かの病気や、ね、こうことで亡くなって、ね、この世を去っていきます。私たちは死に打ち勝てない。でもイエス様は死に打ち勝ってくださった。そしてその勝利を私たちに与えてくださる。初報としてですね。だからそういう意味ではこのイエス様のよみがえりは私たちのよみがえりも意味しますね。それがまたこのイースターのこのメッセージでもあります。あの最初のイースターの日曜日、あのイエス様がこの復活されたあの日、まずそのメッセージはペテロや弟子たちではなくて天使からのメッセージですね。彼らは女性たちに、ここにはおられない、生きておられる、よみがえられたのだというメッセージをしました。この神様が本当にこの希望を見失ったこの方々に希望を与えるために、弟子たち、この天使たちを使わし、そしてイエス様がよみがえった、生きておられるというメッセージを与えました。そしてこの今見ましたように、イエス様が十字架に確かに死なれました、確かによみがえられたんですが、この私たちの死でことが終わるのではないと。信者の死でことが終わるのではなくて、私たちは眠りにつくけれども起きる、よみがえる、ね、朝が来るわけですね。そういうことを覚えますね。このイエス様の死は私の罪のために死なれました。そしてそのイエス様の死によって私の罪が許されると、イエス様を信じるなら。そのように私個人として大きな大きな資産ですね。でもイエス様のよみがえりも等しいです。すなわちイエス様のよみがえりも私のためであり、そして私がこのよみがえるこの保証としてあるわけですね。まあ、今日の話はすでにイエス様を信じている方々への話としてしましたが、本当にイエス様を救い主として信じるなら永遠の命をいただくというですね、神様のお言葉ははっきりしております。イエス様が私たちを死から救うために、罪の裁きから救うために、十字架にかかられ、3日目に勝利を持ってよみがえられました。人類、私たち人間は罪を負い、そして罪の裁きを前にしています。しかしイエス様は私たちをそこから救うために世に来られ、十字架にかかられ、3日目に勝利を持ってよみがえられました。まあ今日多くの方はすでにイエス様を救い主として信じ、この復活をね、そういう意味では期待していますが、まだイエス様を信じておられなければ、ぜひですね、このイエス様をご自分の救い主として、本当にこの罪からの救い主として今日信じていただければと本当に切に思います。そのように私たちしますと、イエス様が本当に私たちの罪を許す、そしてそればかりではなく、私たちに永遠の命、天への道を用意し、 そしてこの世を去る時にもそれで終わるのではなくて、私たちはよみがえる新しい体、新しいこの人生をこの迎えるというね、天においてそういう保証があります。これは天使たちのメッセージであり、弟子たちのメッセージでもあり、それはまた今日の私たちのメッセージでもありますね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにして主イエス様のこの十字架のこと、またよみがえられたこと、その復活を、特に今日はイースターで記念するこの時です。主の豊かなお働き、私たちのためになされたことを心から感謝いたします。そしてこの女性たちも喜ばれましたように、私たちも主は生きておられるということを覚え、本当にその喜びのうちに歩めますように、希望のうちに歩めますように、まだこの主を信じておられない方もその必要を覚え、主を信じ、そしてその希望が与えられますように心から願います。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。